はい。シネマクティフ東京支部の音声配信。シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
全然年明けて、
うん。
一発目感がない石山さんとの収録、
ね。全然ないですね。だってなんなら昨日もお話ししてるし。
そうですね。
いや、いいことなんですけど、全然。
そうですね、うん。
なんかもう仕事がね、もう本当に、はい、くそー。もう年明けからもうダークモードですね、私。
もともとなんかね、言ってましたもんね。1月忙しそうみたいなことね。
そう、コマーシャル業界はそもそも忙しくて、やっぱり4月に多分決算があるんで、
はいはいはい、
なんか企業さんは多分その前にお金使っちゃおうっていうね、使い切らない、残すと多分来年の予算が減っちゃうから、うんうんうん、いらねえじゃんってなっちゃうから、使い切ろうっていう発想なんだと思うんですけど、うん、なんで、まあちょっと忙しい時期かなっていうのもあるんですが、うん、まあ、なんかね、なんかあんまうまくいってなくて全くもう、
ね、なるほど
っていう感じですね。そんなごめんなさい、正月早々ネガティブなオーラを発してしまいまして、シネマクティフのあれ面白かったですね。ラロッカさんの
映画祭ですか。
映画祭、記憶いまいち映画祭、ロンペさんのひどい仕打ちも面白かったです。
あ、第2弾やんのかな。
いや、やってほしいですけどね。
僕も考えたんですけどね。
ちゃんと見たやつですか。あ、見たやつっていうか、ロンペさんも見るつもりで選んでる。
それはちょっとね、まだ
丸投げ。なんかあれ結構条件が難しくて、
うん、
見返したところで絶対ダメなやつってあるじゃないですか。もう全然ダメダメな映画。なんかそういうわけじゃないでしょ、あれ多分。
難しいですよね、
うん。見返したらいい可能性もあるけど分かんないよっていう、
うん。
でも世間的に評価が高いんだけど、自分だけなんかダメだったっていうんだったら、なんかいろいろ考えつくのはあるかなっていう気はするけど。
うん。
うん、
あんまりないんだよな。そう言われちゃうと
な。あんまないんだよな。
うん。
そうね、そうそう。だって本当にダメなやつみんなに見せてもって話もあるじゃないですか。
うん。だから僕みたいに、本当に幼い時っていうか、
ああ、よくわかんなかった。
そうそうそう、ね。大人になったらどうかなっていうのはあるんですよ。うん、うんうん。なんで、そこら辺を僕は出したんですけど、うん、やっぱりダメだったな。
まあダメでしたね。
いや、中学の時見た映画とかもっとあるんですけど、
はいはいはいはい、
ね、みんな見れないんですよ、多分。
ああ、配信とかにない
と
ね。
配信とかソフ
ト、ね、ソフト
がなかったりするんで、もう一個あったんですけど、あ、これは無理だなって、うんうん、VHS しかないな、みたいな。
なるほどね。あ、今日人づてにいたんだけど、ツタヤがレンタル事業から撤退するのかな？なんかそんな話を。いや、そういう時代がやっぱり、まあ、いつか来るとは思ったけど。来たなーっていう感じですかね。だって俺このツタヤジャンキーの私ですらもうここ数年数えるほどしか行ってない気がしますよ。
うん、
ディスカスで済むしなー。
そうなんですよね。
うん、だからそういうディスカスとか続けるんじゃないですかね。
うん、あ、そうなんですかな。
ちょっと詳しく調べてないんですが。
ああ、うん、なるほど。僕もツタヤじゃないですけど、
あ、僕の嫌いな。
郵送のやつは、
あ
れ、やってますけどね。
あ、違ったか。
はい。
はい。
ちょっとね、そういうのは、どっか存続してほしいなって感じはしますけど、
ね。まあ、そうですね。商売となるとなかなか厳しいかもな。
うん。なるほど。
はい。
まあ、それは多分きっと、配信が伸びてるからってことだと思うんですけど。
そりゃそうですな。
僕らが、僕と石山さんがやってる、この、にぎんユーネクスト、ユーネクストっていうね、配信サービスの映画をネタバレなしで語るっていうのを、まあ、2022年も続けてきたんですけど、
ね
え。まあ、月に2本やってるんで、
うん、
12ヶ月やって、2022年は、24本、
はい、
扱ったわけですけど、まあ、去年もやったんですけど、まあ、その中から、 僕と石山さんそれぞれのベスト3作品を上げるっていうのも、
うん、
今年もやってみようかと思いますんで。
ですね。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まずは自分ロンペのベスト3から行ってみたいと思います。
はい。
で、僕は、3本上げてから少し話したいかなっていう感じですね。う
ん、この3本でもなんか僕と結構被りそうな気がしてるんですよね、実は。
そうかなって感じですね。
全然違うとこから選んでくるのかな。
まあまあ、ちょっと行ってみたいと思いますけど。
はい。
まず、第3位は、
うん、
花咲く頃。
おお、マジか。
はい。
マジか。
で、第2位が、オールドジョイ。
はいはいはい。
で、第1位が、悲しみにこんにちは。
おっと。
となります。
素晴らしい、
うん。で、ちょっともうちょっと話してみようと思うんですけど、
はい。
まあ、第3位の花咲く頃ですけど、
うん、
僕はこの花咲く頃が、多分石山さんと一番評価が割れてるっていうか、まあ、石山さんがこの映画悪いって言ったわけじゃなくて、
うんうん、
まあ、僕がこの映画結構好きっていうことなんですね。
うんうんうん、
で、まあ、先月話したばっかりなんで記憶が新しいんですけど、
直近ですね、これ、
うん。僕やっぱあのダンスシーンがすごい好きで、
はいはいはい、
ちょっとね、あそこ見ると泣いちゃうぐらいなんですよね、なんかね、あの場面でね。なんで、すごいいい作品なんで、今、ヨネクストで見れるんで、ぜひ、
そうですね。
気になった方は見ていただきたいっていうのもありつつってことですね。
シネマクティフの、ボリューム数でいうと292ですね。
あ、ありがとうございます。
はい。
はい、その時に、ジョージア映画のことを、
うん、うん、
ちょっと話したじゃないですか。
そうですね。
はい。で、前に、石山さんがやってる、ポッドキャストの方の、不思議ラジオ、金座座の方に、お邪魔して、
うん、
僕が、2021年のオンライン映画祭ベストっていう、ベスト10っていうのをやったと思うんですけど、
うんうん、
その時の1位の映画が、ジョージア映画で、まあ、オンライン映画祭の中の、フィルメックスオンラインで、その年に見た、うんうん、見上げた空に何が見えるっていう作品が、話したんですけど、まあ、それがジョージア映画だったんですけど、
うん、
その作品がですね、日本公開が決まりまして、
お、素晴らしい。
まあ、放題全然変わっちゃって、
うん、
ジョージア、白い橋のカフェで会いましょう。
ああ、あれがそうなんだ。
そうなんですよ。はい。というタイトルになって、
うんうん、
2023年4月7日から、一般公開されることが決まりましたんで、すごい、あれとってもいいジョージア映画なんで、
うん、
もうちょいその、あれですね、金沢の方で僕が詳しく喋ってると思うんで、
はい、
気になった方はそっちも聞いていただければっていう感じ
ですね。そうですね。2021年の、映画祭まとめの回ですかね。
そうですね。だから、うん、
ちょっと前になりますけども。
2022年の頭ぐらいに。
頭ぐらいにやってるはずです。
やってると思いますね。はい。はいはい。それを聞いていただければって感じですね。
だからに、ジョージア映画って調べたら本当たくさんあって、
うん、
日本にもかなり入ってはきてて、
うんうんうん、
で、U-NEXT にも何本か、見れるのが、金の糸と、ね、みかんの丘かな、
うんうん、
はありましたんで、ぜひぜひ見てください。
はい。で、第2位が、オールドジョイ。
はい。
なんですけど、まあ、
これは良かったよね。
うん、まあ、ケリー・ライカート監督作なんで、うん、ケリー・ライカートの映画、みんな面白いと思うんですけど、
そう。
うん、僕はその中でも、このオールドジョイ結構お気に入りの作品になりましたって感じで、うんうんうん、まあ、おじさん二人が温泉に行く映画を、
うん、そう言ってしまうとそうなんだよね。
まあ、うん。まあ、それをおじさん2人で話せたのも良かったかなって感じがします。
そうですね、うん。
このケリー・ライカートも新作ファーストカウが、
うん、
まあ、どうやら日本公開されるみたいなんで、
うんうん、
まあ、ちょっと詳しい時期とか発表されてないですけど、
そうね、
うん、これも楽しみに待ってますって感じですね。
2020年の映画だからやっぱりちょっとね、
うん、
もうそろそろ見させてほしいなっていう気はします。
そうですね、公開はどうやらされるってことは分かってるみたいなんで、うんうん、あとはいつどんな規模でってところだと思いますね、はい、
そう。だから U-NEXT には初期のリバー・オブ・グラスとオールド・ジョイとウェンディ・アンド・ルーシーとミークス・カット・オフかな、うん、が、うん、去年の今頃ダダダッと入ってきて、
うん、
それで選んだんですもんね。
そうですね。で、僕らが見たときは、課金だったと思うんですけど、
ああ、そっかそっか。
多分今見放題で見れると思うんで、見やすくなったんで、
ぜひぜひ。
気になった方ぜひぜひって感じですね。
そうそう。なんかね、ああいう映画って、両方、ダメな時といい時があるんですよね、僕ね。当たり前なんですけど。でもね、やっぱ監督の演出とか編集によって、あ、この監督、水が合うなっていうか、のがやっぱあって、うまく言語化できないんですけど、なんかこう、タイミングとかがすごい自分の、リズムに合う監督だなとすごく思ってて、2016年の Life Goes On 彼女たちの選択っていう映画も、僕、すごい好きで、でも、どこがいいのって言われると全然答えられないっていうか
。ああ、あれこそ難しいですね。
そう。なんか3話、女性が主人公の話が、まあ3つ、まあオムニバスじゃないんですけど、あって、一番最後の、クリスティン・スチュワートかな、だったかなの、まあ、塾の講師の先生の話みたいのが、どこがいいとは全然言えないけど、すげえ好きっていう。
なるほど。
好きですね。
難しいですよね、説明するの。
静かな映画ですからね。
うん、
全然何も起きないし。最後もなんでこの絵を撮ったのかなとかが全然わかんないっていうか。でも好きか嫌いかって聞かれたらすげえ好きなんだよな。
僕なんだろう。それだと、ミシェル・ウィリアムズの。
ああ、真ん中のやつね。
うん、あれが一番
なんか。なぜか石買いに行くやつでしょ。
そうそうそう。
庭石かなんか買いに行くやつ。
あれがなんか、いじめちゃって、なんか、や
るやつ。そうなんだよね。いいんだよね。
すごい印象に残ってますね。なんかね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
はい。いいですね。はい。
で、1位が悲しみにこんにちは。これはもう、カルラ・シモン監督作で、ね、まあ、これもその回で話しましたけど、だからこの主人公のフリダ、まあ、監督の分身ですけど、まあ、感情を表に出すっていうですね、ラストが本当に素晴らしくて、まあ、やっぱり彼女の心情を想像してしまう、まあ、彼女はどう過ごしてきたんだろうみたいなところを考えてしまうっていう、ラストになってて、本当にグッとくる映画だったなっていう感じですね。
そうだね。
で、このカルラ・シモン監督もですね、まあ、新作が、
うん、
去年のベルリン映画祭で、キンクマ賞を取りましたんで、これもそろそろ見せてくれっていう感じですね。う
ん、タイトルなんてやつなんでしたっけ？
アルカラス。
アルカラス、
まあ、全然わかんない。これ多分現代そのままですけど、まあちょっと。
日本に入ってきて変に放題つけられると気づかないで通り過ぎちゃうやつだね。
まあさすがにキンクマ賞なんで。
あ、そっかそっか。
結構
なんかしらね。
公開はすると思いますけど、全然話が入ってきてないんで、
なるほどね。
遅いよって感じですね。はい。
これちょっと言っちゃうと私のベスト3の中にも悲しみにこんにちはが入ってまして、だからここで話しちゃっていいですよね。
うん、あ、いいですよ。はい。
だからなんか子供が主人公の映画だと、割と自然にこういう演出になると思うんですけど、
はい、
あくまで子供の目を通した世界を描くっていうことを、まあやりすぎずにそれを普通に劇映画として見れる、レベルで行っているというか、フリダの見える範囲にしかピントが合ってないような作品になってて、でそれでいて夏の、スペインの田舎の美しさと、ひと夏の、まあ、ひと夏で終わらないのかなの、まあ、僕の夏休み的なところとのこのバランス感がやっぱ良くて、でこれ本編私たちの話にも話してますけど、その子供の演出、が非常に自然で、まあ自然にしかできないですけど、子供の演技って、もうそのままやってもらったのをそのまま収めていいとこ使うしかないんですけど、そこがやっぱ天才的にいいなと思ってて、子供の演出ってやっぱ難しいと思うんで、なんかドキュメンタリーを見てるぐらい、普通にありものとして見れる、作られてない感じがね、映画がちゃんと劇映画として作られてるののバランスが良かったなと思って、いい映画でしたね。
良かったですね。うん、はい。という僕のベスト3だったんですけど、
はい、あ、じゃあ一応、悲しみにこんにちはが、ボリューム240で、オールドジョイが、これは1月だったんで、結構若い数字で207ですね、ボリューム。
情報ありがとうございます。
もし興味がおありの方は、ちょっと聞き返していただきたい。
その数字をですね。
207ってもう聞けないか。ノートだったら、
ね、ノートだと聞きますので、
うん、はい。ぜひぜひ聞いてみてください。
はい。では、今度は石山さんのベスト3をお願いします。
はい。じゃあ私3位は、私が選びました、ジャンピエール・メルビル監督の、仁義ですね。
なるほど。
これは、ボリューム261。
うん、
これは、この時、ロンペさんと一緒に、フィルムノワールを選びまして、しかも、
うん、
ジャンピエール・メルビルの賭博師ボブと仁義を、うん、続けてお話ししたんですよね。
そうですね。
で、私的にはフィルムノワールの話もできたし、仁義、
うん、
自体もちろん面白い映画だったし、
うん、
まあ、改めてフィルムノワールとか、アメリカンニューシネマとかが僕好きなんだなっていうのは、
うん、
再確認したっていうとこで、で、しかもやっぱ演出が冴えてて、その、ケイパーものじゃないですか、あれって。銀行をどうやって仲間集めて、どういう方法で、
うん、
銀行じゃないな、あれ宝石泥棒してるのか。
そうです、宝石店ですね。
宝石店のね、どうやって侵入して、どうやって奪っていくのかっていうのを、
うん、
観客に方法を教えないで、実際の映像で、まあ、見せていく。あ、うん、そこで狙撃するんだ、みたいなとかが、あ、非常に面白い。で、プラス、その事後、うん、泥棒を行った後、彼らがどうなるのかとかが、やっぱり、うん、見どころですね、ああいう映画はね。
うん、
あの辺はやっぱアメリカンニューシネマ、ホックもあって、特に仁義は1970年の映画なんで、もう、うん、フィルムノワールとしてはかなり後期の作品で、もう、60年代の終わりからアメリカンニューシネマが始まって、うん、そのやっぱ愛の子みたいな作品になってるところもなんか面白いなと思いますね。
まあそうですね、ジャンピエール・メルヴィル2本やりましたけど、うん、その年代が全然違うので、
うん、でき
たの
も、ね、
面白かったかもしれないですね。
ドバクシボブは1955年だったから、
うん、
15年の隔たりがある、日本を話したのも面白かったですね。
うんうん
うん、で、私の2位が、カルラ・シモン監督の悲しみにこんにちは、はいは
い、なるほど
でしたね。
うん、
で、1位なんですけど、これロンペさん選ぶかなと思ったんだけど、はい、
うん、
ボリューム213、アルゼンチンはルクレシア・マルテル監督の、サマーですね。
なるほど。
サマー選ばない。
うん、僕はま、他の3本の方が上でしたね。
そうなんだ。いや、本当あれ面白くて、
うん、
この間見返そうと思ったら、ユーネクストから消えてた。
いや、それがあるんですよね。
また入れてくれ。他でもう、うん、全然見れないし、この映画。
うん、
ね、DVD っていうか、ブルーレイ買おうと思ってもね、なかなか難しい部分がありまして。
うん、これ結構、だから、その配信でも言ったと思うんですけど、うん、ユーネクストに来たこと自体が結構事件というか。
そうそうそう。
見れなかったものは見れるっていうものだったんで。
だから散々その配信の中でも私たちが、貴重な、
うん、
その、なんていうか、チャンスなんで、ぜひ見て、この機会を逃さずに見てくれって何回も言ってて。
あ、もうその通りでしたね。
その通りでしたね。残念です。でもまあまあ、一生見れないかってそんなこともないと思うんで、
うん、
うん。サマっていう名前覚えておいてもらって、機会があったら見てほしいな。
うん。うん、
やっぱ後半戦の地獄巡りが、やっぱ面白いですよね。で、前半の静かな部分と、
うん、
両方合わせると本当面白いんだよな。
ねえ、ジャンルが変わりますからね。
そう。うん、いや、僕、ああいうのを見るために映画見てるなってぐらい思ったぐらい好きな映画だったな。
うんうん
うん、というわけで、私、1位と2位がロンペさんセレクションだったんだよね。
ああ、なるほど。
そう。ロンペさんはオールドジョイは私が選んでて、
うん、
悲しみにこんにちはロンペさんでしょ、で、うん、もう一個が花咲く頃ロンペさんだ、
僕なんだ、
逆なんだね、
うん、
まあまあそれはね、あんま関係ないか、 いや、ある
か。そうそう、あの、いや、見てない映画を選んでるから、
うんうん、そうなんだよね。
そうなん
だ。見てみるまで分かんないのは分かんないんだけど。
うん、なんか自分のおすすめを、うん、あのお題にしろわけじゃないので、
そうなんですよね。
うん、見たい映画なんで、
うんうんうん。
うん、
見てみたらどうか分かんないっていうのはあるんで、
ね。そうなんですよね。
ここが
それこそサマなんてもう一か八かもいいと思う。
そうね。だってその後、ルクレシア・マルテル監督の映画、
うん、
他のも見たいのに、頼むって感じだよ、ね、本当に、
うん。
なんとかしてほしいですね。
ね、まあ、それこそ、あ、ちなみに Unext はリクエスト機能があるらしいんで、
そうなの。
うん、なんか、Twitter とかでもう見てるらしいんですけど、
うん、
Unext の人、あの、できればそのリクエスト機能を使ってくれっていうことをこの間ツイートかなんかで言ってたんで、
あの、うんうん、
その公式ルートでリクエストするのいいかなって感じ、
ね、なるほどね、
うん、
ちなみに4位、
はい、4位
ないっすか。4位は
4位考えてなかったな。
そっか、うん、僕大体こういうのを選ぶときって全体にランキングしてって上の3個を選ぶんで、どうしても4位とかはできるんですけど、
なるほど。
割と意外かもしれませんが、ブッチャーボーイですね。
おお、意外ですね。
そう、あれでも面白かったですよね。
面白かったですね。
なんだかんだ言って映画として。
うん、昔から知ってるタイトルだったけど見てなかったやつなんで。
そうそうそう。
うん、あの、見れなかったのか。
ジャケットの写真がやっぱインパクトあるんで。
うん。
写真というか絵だったかな、あれ。
絵ですね。
あの絵でしたっけ。うん、豚の頭かぶってる男の子ね。
あの子の顔もインパクトありますけど
ね。あるんだよね、うん。いや、でもあんなにちゃんとね、あの、もっと むちゃくちゃな映画かと思ったんですけど、
うん、
あの、冴えてていい映画なんだよな。いい映画っていうか面白い映画でしたね。
まあね、ニール・ジョーダンですからね。
そう。そうなんですよね、
うん。
で、アイルランドっぽさがあんなに、なんて言うんだろう、発露してる映画だと思わなかったから、
うん
うん、ニール・ジョーダンがそもそもあのアイルランドの人だっていう意識もあんまりなくて、
うん、
でもあの映画ってすごいアイルランド印だから、そろそろ 曲も、あの、そもそも曲のタイトルですよね、確かね、ブッチャーボーイってね、
うん。
違ったかな、うん、なんかそんな感じだったと思うんで、民謡、うん、アイルランド民謡かなんかのね、また来てるんですよね。
なるほどね。まあ、いろんな作品やりましたけど、
は
あ、まあ、やっぱディギン・ユーネクストが一番、なんでしょうね、幅広いんですよ。
うんうんうん。
選び放題なんで。
そうですね。他のあれ申し訳ないぐらいで、
うん、
なんでもいいんだよな。
なんでもいいので、まあ、逆に僕らの、あれですね、
うん、セレクトセンスがね。
そんな試される感じですけどね。
だから最初の頃は Unext オリジナルじゃないけど、あのオリジナルはないんで、
うん、
あの独占のタイトルから選ぶようにしてたんですよ。他のとこで見れないの、うんうん、でももう最近それはもう考えなくていいやと思って、
もう考えなくていい、もう考えないです、
うん、とにかくたくさんある中からどれを次にするかっていうね、
うん、まあ、なんで選んだかみたいなところの、なんでしょうね、動機づけみたいなのを、
そうですね、
いろいろ考えてはいりますけど、
うんうんうん、だからなんかその時期、例えばなんか映画祭に行ったとか、
うん、
なんかそういうのと絡めて、なんかその話もできるかな、うん、まあ次、私の次にお話しするやつがまさにそうなんですけど、
うんうんうん
うん、とかね、考えながら選んだりするのも楽しいし、
そうですね、まあ、な、うん、何に自分が今影響を受けてるのかとか、
そうですね、う
ん、それに関連することが多かったりするんで、
そうそう、う
ん、
だからこの、ユネクで選んだ作品のリストをずっと上から見ていくと、なんかちょっと日記見てるみたいな感じもちょっとあるかなっていう気はします。
うんうん
うん、その頃僕これ見たかったんだとか。
あ、
そうそうそう、
この頃大豆丼だったなみたいな。
大豆丼あんたやそうそうそう。やっぱね、つい口に出ますね、大豆丼ってね。やっぱそんだけ面白かったんだろうなと思いますけどね。
よかったですよね、
うん。なんかね、何気にね。そう、なんかね、ジャンルをだから僕つけてってて、
はい、
でジャンル映画っていろいろいろんなジャンルありますけど、なんかまだ選んでないやつ、うん、まだ選んでないやつって何があるかなとかっていろいろ考えながら次のを選んでる ところはあって、
うん、
まあそろそろ大体話したかなっていうのもあるけど、
ああなるほどね、
うん、そうなんですよね。だから一時期ほら吸血鬼に偏ったりもしたこのニューネクストも、
僕、自分の候補作のとこに、まだ吸血鬼関係ってやつ残ってますか、ね、
関係にすな、関係に。そうなんだ。
そう、まだまだありますね。
あるな、うん、で、また結構、いい感じに入ってくるでしょ、新入荷が。
入ってくんですよ。だから、
増えて増えてしょうがないんですよね。
本当ですよ。どんどん増えてますからね、僕ね、
うん。結構マニアックなやつとかも入ってきてて、次そこから選ぼうかなとか思ってるんですけど。
いや
うん、でまたね、ロンペさんの選んでくるやつもね、本当にね、一度も聞いたことないようなやつばっかりで、もう本当に次 ね、 いやね、今月話すやつも、まあ、これはちょっと話題になってたか、ツイッターとか
で、
ね。
そうですね、うん。
ちょっと名前は聞いたことあったけど。
はいはいはい。
はい、
まあ、そんな感じで、また今年もやっていこうと思うので、よろしくお願いします。
はい。
ですね、で、早速、この後僕らは、2023年1月のお題作の感想を収録するんですけど、うん、まあ、去年と同じく、今回は1月のお題作を予告しておくっていうことですね。
おっす。
で、それはですね、1月1本目が、石山さんが選んだ作品で、ラブ・イン・ニューヨーク。
はい。
という映画となります。
1982年のロン・ハワード監督の映画です。
ロン・ハワードですからね。
ねえ、
うん。
どんな話になるのか。
はい。で、もう一本が自分ロンペが選んだ作品で、画家と泥棒という作品となります。
これよ。これドキュメンタリーですね。
そうですね。久々のドキュメンタリー。
2020年のベンジャミン・リー監督かな。うん、
はい。
はい。
まあ、ちょっとね、聞いたことある、タイトル聞いたかなって人もいるかと思うんですけど、
そうですね、
これを見てみましたってことなんで、
う
ん。
全然ねえよって人もいると思うけど。
うん、まあ確かに、うん。で、まあ、いつもネタバレなしで僕の話してるんで、はい、全然感想を聞いてから映画、うん、面白そうだったらユーネクストで見てもらってもいいんですけど、
うん、
まあ、なんでしょうね、映画見てから感想を聞きたいって人もいるだろうから、
ね、
今回はそういう人は先にユーネクストで、うん、映画を見てもらって、まあ、感想の配信を待ってもらえばなって
思います、ね。そうですね。
はい。
いくらネタバレないって言われても、やっぱり見たことない映画の話は聞きたくないって人はやっぱりいると思うし、
はい、
僕も若干そういう気持ちはわからんでもないので。
うんうん、
だから、ぜひ Unext で、見てから聞いてもらうっていうことは今回はできると思うんで、
そうですね。
お楽しみにしていただければと思いますね。
はい。というわけで、
はい、
ぜひ、ディギンユーネクストをよろしくお願いしますって。
よろしくお願いします。
はい。石山さんなんか、2023年の、
ディ
ギンユーネクストの意気込みなんかありますか、
ね、ですね、私がやってる不思議ラジオ金座座というラジオは、
はい、
今、最新の配信会が、
うん、
実は金座座ラジオが10年目になりまして、
はいはい、
それをまとめて、私の相棒と、相棒の石神という、男と、金沢の10年っていうのを撮ったんですね。撮ってるときはもう配信したんですね、
うん。
で、それを聞いていただくと分かるんですけど、ちょっと活動を、控えめにしていこうという年になってまして、今年は。
はい。
ちょっとペースダウンしたいねって話になってて、
うん、
なんで、より一層この U-NEXT への力の入り具合が、がぜん上がるというところがありまして、やっぱり話すこと自体は好きなんですよね。
はい。
特に映画の話とか、
うん
うん、どう見たって話をするのはすごく好きなので、
うん、
そういうアウトプットとしてのはやっぱり欲しいなっていうのは、うん、難しいとこですけどあるはある、
うん、
そして私はこの U-NEXT をその唯一の今蛇口として今精一杯蛇口をひねっていこうと思ってますので、
はい
はい、あっちを閉じるとこっちが増える水かさが増えるっていうね、いう状況になってますので、覚悟してついてきなっていう感じですかね。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、石山さんのね、映画感想を聞きたい人も引き続きこっちでお願いします。
お願いいたします、ね。
はい。よろしくお願いします。
はい。
というわけで、シネマクティフ東京支部
の。たまには、あれなの、ロンペさんはないの、はい、なんか。
僕？
うん。2023年。だからほら、ディギンシリーズもだからあるわけだし、
あ、
なんか今年はなんかこうしていこうとか、もっと増やそうかとか。
いや、レギュラーは増やせないんで、だできれば、
うん、まあ、ネットフリックスやめる。
いや、夏、去年の夏にやった、フェスを、
あれは良かったですね。
あれが、
うん、
わかんない。僕の夏の状況次第ですけど、
まあそうですね。
できればやりたいなって感じなんですけどね。
あれ、春と秋もやったらいいんじゃない？
あれね、本当につながったんですよ、
ね。そうですね。大変でしたね。一日がかりでしたからね、本当に。うん、
いや、そのね。
ガチで。
当日もそうだし。
当日配信してんだもんって、この人。
当日もそうだし、その準備と映画見るのはすげえ大変だったんで。
そうですね。だって、すげえ本数やってたもんな。
はい、いやそう、ね、そう。
だから一日に、朝から晩まで、うん、10本ぐらい配信したんですか、あれ。
でしたっけね。
そうだと思います。うん、だって、ディギン、あの時は特別に、Apple TV プラスと、
うん、
ワウワウか？
ワウワウとディズニー。
オンデマンド、うん。あ、ディズニーもやってたんだもんね。
それがもう 2×3 だから6の、この、そうか、Unext とか3本とか9本かな。
9本ですかね。で、Unext、Netflix、アマプラを、まあ、シャッフルして、
うんうん、
レギュラー陣が、私たちは Netflix のスパイダーヘッドの話をしたんですね。
そうです。
スペシャル版として、
うん、
そうだ、その話をね、2022年は結構重要だったんで、できてよかったかもしれない。
うん
うん、あれ面白かったですよ。本当に、ね、評判も良かったし、
うん、
スペースっていう機能がツイッターにあって、
うんうん、
あれを使って打ち上げしたりとかしたのも、なんか本当、SNS 時代だね。うん、あって面白かったですね。
うん、ね、なんか SNS 時代プラス、
うん、
なんかコロナ禍時代のフェス感があ
って。本当そうですね。
本当、なんか、なかなかうまくいったなとは思ったんですけどね、うん。
ほら、我々もこの2年間、やっぱ、ツイッターでスペースやったりとか、
うん、
まあ、それこそクラハとかやってますけど、なんかやっぱ、うん、慣れてきてて、
うん、
人となりももう分かってきてて、
うん、
なんとなく、こう、仲間ができてきてる感じがあるじゃないですか。
そうですね。
もはや、うん
うん、
同じアパートに住んでる人たちみたいな感じがすごくあって、なんか、そう、なんか楽しいですね、やっぱね。
うん、まあ、そうですね。だから、去年の夏ぐらいとか結構絶妙のタイミングだったかもしれないなって。
おお、本当そうですね。
感じがしますけどね。うん。まあ、いけそうだったらやりますって感じですね。
うん、ぜひぜひ楽しみにしてます。
はい。はい、
うん、
ちょっと頭に入れておきます。は
い。いえ。そうですね。はい。
はい。では、
はい、
というわけで今回は、2022年の、ディギンユーネクストベスト3回でした。
はい。
シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
さよなら。